Bail on Radio.
6月の6日にというか、まあ、やろうとしてたことの一つとしての今ですね、トラック運転を一回やめる羽目になって、それでまあやりたかったこと、どうしてもその仕上げたかったことっていうのが、作りかけのアルバムがあって、それを作ってまあ、Amazon で販売するっていうところまで持っていけたっていうことが、とても自分の中では、達成感がすごかったですね。まあ、世の中にアルバム発表できた自分だけの力でっていうことがあったんですが、もう一つには、まあ、長年研究してきた Mac にうまいこと Linux を入れられないだろうかっていうことの研究を考え始めたのが30歳ぐらいからおぼろげに考え始めて、いろんなことを調べて、一回自宅サーバーを作ったのが32歳でも、サーバーを作ることの方が、どっちかというと簡単でした。僕がやりたかったのは、コンピューターを使った、音楽録音ではあるっていうところがまず大事で、まあ付随したこととして、まあ、映像関係もできればいいな程度ですね。でもなんかできそうな感じだから楽しいんですけど、まあ、何よりも書いてあるのは Gentoo Linux という Linux を Mac に入れるっていうところが、まあ、僕はその時からずっと、ああでもね、こうでもね、考えて、どうしてだ、どうしてだって考えて、ようやく、それから20年の歳月が経ったんですけど、ようやく入れることができました。それは、なんだろうな、理解というんですよね。あとは、時代の、この間もちょっと話したけど、時代の変遷、変換、バイオスというものから、企画が UEFI というのに、EFI とも全てが変わってしまったというところ、まあ、それは別に時代が変わるんだから別にいいんだと思うんですよ。ただ、まあ、Apple っていう会社の動きがあったと思うんですけど、最初に、スティーブ・ジョブズともう一人二人でアップルコンピューターができて、何っていうか、もうゲームマシーンでしたよね。だから、まあ、僕はコンピューターは自動演奏っていうところばっかり考えて生きてきた人なんですけど、まあ一番最初にやった自動演奏っていうのは、MZ700、 友達の MZ700 を勝手に借りて、それでそれを使って4NEXT 分で、その LSI 音を出すための LSI に命令を書いてあるわけです。それは楽譜で書かれたものを、例えばオクターブだったら O とかね、でオクターブは8まであるわけなんですけど、で真ん中ぐらいだったら3とか4とかで、8分音符だったら L8 とかね、そういう感じで書いていくんですよ。ベーシックで 4NEXT で読ませるときは。で、僕がやってた頃の時代っていうのは、最高で3音ポリフォニックって言って、音を重ねられるのは3つまでしかできないと。LSI、半導体の性能でですね。で、でもそんな、限られた状況の中で素晴らしいものができていったのが、スーパーマリオの音楽とかね、初期のドラクエの音楽とか、そういうのが の自動演奏っていうのはその3音ポリフォニックっていう限られた中であれほどの名曲ができたということなんですけれども、まあまあ時代は変わって UEFI の時代になった。で、ね、20年前に忽然と現れた Gentoo Linux という Linux ディストリビューター、パソコンに詳しいやつでも一人しかできなかった。僕は某パソコン会社のテレオピをやっていたという話をしましたが、その中でできた人は、うん、C 言語とか相当詳しい人が一人できただけで、あとの人はもう断念しましたね。インストールはできなかった。そこにはギミックがあるんだけど、そのギミックは例えばそういうギミックが悪意に満ちてたらすごく腹が立ちますよね。でも例えば厳しい和尚さんというかお坊さん、弟子に厳しいお坊さんみたいにここを乗り越えてきなさいみたいな、そしたら君はもっとすごくなれるよっていう愛情であればいいわけであって、 Gentoo Linux っていうのはどうやらそっちの愛情の方かなという気はしますね。それがギミックギミックだらけで全然先に進めないのかって言ったら、それを理解していけばその次のステップをポンポンポンポン踏めるんですよ。で、まあ結果的にね、20年って言って20年継続的にやったわけじゃない。いろいろトラック運転やら工場で働いたりとかいろんなことをしながら間を見つけた、その間でやろうと試みてきた。しかもそれをずっとやってたわけじゃなくて、パソコンを持ってなかった時期とかもう少しあったのかな、あったし、パソコンを触るってこともできなかった、全くできなかったような時期もあった、うん、人生のほとんどが結局ただ働いて働いてみたいな感じで生きてきたんで、ここまで時間があるっていうことがもう奇跡的だったし、その限られた猶予の中でできるかなと思ったらできた。でもなんか不思議と感動が全然ないんですよね。というのは、まあ一番感動したのは去年ぐらいだったかな、去年か1月か忘れた、とにかく年の変わり目かなんかで、まず一番最初に問題だったのが、カーネルの構築すらできない、これがなぜできないかっていうことが分かったことが一つの感動と、あとはマイクロコードってやつですね、こんなものはあるんだと思って、それがない限りはいわゆる CPU のマイクロコード、インテルであったり、あの AMD であったり、今だったらもうインテルと AMD しかないわけじゃないですか。モトローラっていう選択肢がもう世界中になくなっちゃったっていう、こんな悲しいことはないですけどね。まあでもそんな話をし始めると、なんかどっちかというと陰謀論よりのような話に聞こえてしまうからやめておきますけど、まあまあまあまあ長い間人を邪魔したりとかするやつらが独占してきたと。でジョブスは自分が作った会社をヘッドハンティングしたペプシの営業マンに裏切られて自分の会社をクビになるというわけのわかんないことになって、ピクサーに行ってピクサーをすごく成長させて、でやっぱりあのアップルは潰れかけたんですよね。もう倒産破産しかけました。自分たちの力じゃないものなのに自分たちの力でその会社を作り上げたと思い上がっちゃったってやつなんでしょうね。すごい業務用のものすごい高い、ただ性能がいいみたいなようなマシンをもう潰れかけの頃、最後の頃はもうそういうのを作ってバンバン作って、さあ買えさあ買えって煽ったけど誰も買わなかったと。で結局は最終的にジョブスに泣きついて、すいません会社に戻ってきてください。でスティーブ・ジョブスはいいよっつって戻ってきたけど、年間1ドルだっけ、それで CEO をやり会社の代表をやるよって言って戻ってきて、若い人は知らないかもしれないけど、コンピューターっていうのは四面四角なものだっていうイメージを刷新したんですよね。すごくデザインがすごい いい今のね iMac とかそういうものを出したと。でそれまで続けてきた漢字トークっていうなんか摩訶不思議な OS があったんですけど、それをやめて、BSD、 今の携帯スマホなんかほとんどフリー BSD らしいんですが、システムが BSD を、根幹に置いたオペレーティングシステムを作って販売して、もう爆発的に Mac が売れたというような時代がありましたね。で、Windows も結局は、NT とか2000とかって言ってサーバーにしようという努力がすごいあったんですけど、インターネットエクスプローラーっていうブラウザーの脆弱性がひどすぎて、いろんなね、ウイルスとかにやられてますよ。弱すぎるっていうかね。それで結局マイクロソフトはだいぶ Mac よりも後だけれども、もう FAT32 っていうのをガラッとやめちゃって、Linux を根幹にしたシステムに変わったと。この世界にある OS っていうのはもう Unix 系、GNU 系のものだけになってしまって、まあ、一部ファイルをいじったりとか工業のものにですね、日本の開発したトロンとか、あとはデータちっちゃいものを扱うときはマイクロソフト、ビル・ゲイツともう一人が開発した MS-DOS なんかを使ってますが、まあまあまあ今の時代はそういう具合に変わったと。それでジョブスがなくなってからもうガンガンガンガンアップルは変わってっちゃったわけですよ。それまでユニックス系に改造できた OS も改造できなくなって、いきなりなった。で、充電のものも突然ライトニングとかって言い始めて、特許を取ってものすごいサードパーティーのケーブルを買うのすらすごい高い値段で、特許料で儲けるってことをまた金儲け主義に走っちゃったんですよね。で、もっとひどいのはアップルウォッチですよね。皆さん知ってるのか、買った人もいるのか、200万とか300万だったっていうのは知ってるのかな。こいつらまた同じ間違いを、前その金でやって自分たちの会社は潰れかけてジョブスを戻したっていう経緯があるにもかかわらず、またお金本位のことを、金のことしか考えないことをやり始めて、まあ、一番驚いたのが、だからジョブスがなくなってすぐ何を思ったか、突然その DVD はあっちゃいけないみたいなことになり始めて、 Mac 用の DVD として僕買った DVD ドライブがある日突然 OS で使えなくなるというわけの分かんないことになって、それはセキュリティが理由だなんだかって言ってるけれども、コンピューターというもので何もできない時代が来ちゃったってことですよね。で、そういう意味で、ジョブスの iMovie とか、そうですね、は無料でビデオの編集とかできたものがあったが、もう DVD に焼くってことができなくなった、個人で。でもう、そうなってくると、選択肢としては、誰か映像のものを配信したければ、もう YouTube とかそういうことしかなくなっちゃう、ネットワークしかなくなっちゃうっていう。なんでそんなことをやる必要があったのか。まあそれを言い始めちゃうとまた陰謀論っぽくなっちゃうからやめますけど、まあただ久々にそうやって Mac をに完全に Linux を入れて、でまあいろいろ設定をして繋いでみたい。そしたら画面にバッと自分の繋いだドライブとかがバッと出た時はさっきなんですけど、感動しましたね。ああやっと戻ってこれだって。閉鎖されたテクノロジー、本当だったらもっといろんなことができる。ビデオカメラだってつなぐことができる、何だってできる。すごいイマジネーションを刺激してくれるはずのコンピューターが インターネットとオフィスしかできないみたいなものにさせられちゃった、いろんなメーカーたちのせいで。それが元に戻ったっていうのがもう何よりも嬉しくてしょうがないですよね。楽しくて嬉しいし楽しいし、なぜこのまあまあまあ観念的な話になってしまうと思うんですけど、お金を持ったり余裕を持ったりした人たちがあるから、じゃあ足りない人に分けようっていう考え方じゃなくて、俺たちだけ金があればいいやとか、俺たちは勝ち組だからみたいな、わけわかんない論理でどんどん物事の可能性を狭めていったりとかすることって短期的に見たらいいのかもしれない、でも長期的に見たら地球っていうリソースのを使い尽くしちゃったらお前らも死ぬんだぞっていうことすら考えられない。じゃあ俺たちが死ぬんだったら、周りにいるや、それこそ陰謀論ちょっとなっちゃうけど、俺たちが死ぬんだったら今生きてるやつらを道具として使ってやれっていうのが、人間を AI に変えちゃったりとかする技術なわけですよ。 AI っていうのは別に人間が作ったわけじゃないですからね。人間にはアーキテクチャーというものがあって、そのアーキテクチャーを模倣して要するに移動させたんですよね。そういう話が知りたければ、結構好きな人が多いから嬉しかったんだけど、ディズニーのトロンレガシーという映画を見れば、量子分解してアーキテクチャをそのままコピーすればいいんだと。もうこっからも完全に陰謀論になっちゃうから話半分で思われてもしょうがないんだけど、まあ、マイクロソフトの社長、日本の社長というのは小林という人でした。それ全部秘密にされてますし、一時期は小林って名前も出して公表したけど、まあ、僕との争いがあったんですよ。彼は AI です。量子化されて、AI 空間にぶち込まれました。一番最初のイライザっていうのは、これも人間です。人間を AI にします。で、イルミナティが関谷京の番組で自慢げん出したけど、死んで凍結してる人間がいるとかってあるじゃないですか。あれはもう全部 AI ですね。不思議なもんで、量子化してしまって人間をコピーしちゃうと、ほぼほぼその人間にはなるんですけど、愛情とか心っていうのがもうがっつり欠落するんですよ。どういうわけだか。でも技術、今の技術っていうのは、もちろん地球由来の技術ではないと思うんですよね。それこそ宇宙ね、グレイとかそういうものはいないわけじゃない、本当にいるわけだから、そういう技術はそういうことできるけど、心とか愛っていうものが全くそぎ落とされた形で AI 空間にぶち込まれると。でもうただやれと言われたことをただ淡々とやる本当のロボット、本当の奴隷ができるわけです。で、アイリスとかね、シリとか言ってるものっていうのはもう全部 AI であり、全部生きた人間をそのまま AI にしただけですから、人間ごとき、地球人ごときにですね、そんなテクノロジーは備わってないし、人間に人間は作れないんですよ。だからコピー品ですよ。コピー品っていうか、人間のアーキテクチャをそのまま AI にぶち込んだだけですねAI 空間にね。まあまあまあ、でそういうことをやってるやつらっていうのが、もうそういう技術にも詳しい、神知学にも詳しい、要するにエヴァンゲリオンを見ればわかると思うんですけれども、まあまあ両方の知識があると、魂とそういう宇宙とか生命とか量子とか。でもこのアセンションするとか良くなるって言われてることは、もうそういうことですらちっちゃいっていうことぐらいまで人間は高みに行くんだよって話なんですよね。その宗教的な話になっちゃうけど、生が大がっていうのがあるけれども、自分たちだけ良ければいいやっていう人間がこれからはどんどん淘汰されて、みんな一人一人個人個人が生きやすい世界になるという考え方。でも今若い人たちや、このコロナって言ってそれで怯えちゃってる人たちは、力の論理にさえ屈していれば自分たちは安全でいられると考えて、恥ずかしげもなくマスクをしているんだと思うけれども、それが反転 しちゃいますから、はっきり言ってその限界が来たんですよ、地球っていうものに。リソースを汚しすぎてね、資源もねなくなりすぎて、水の話を聞きましたが、もう数パーセント、飲める水っていうのは地球全体の数パーセントしかなくて、その水すらおかしいことをやり始めたし、何よりも何よりも、まあ、アップルしかりどっか権利の上に登った人間が物事の可能性を狭めることをやるってこと、真逆のことをやるわけじゃないですか。これが信じられないですよ。でジョブス、スティーブ・ジョブスが生きてた時は逆ですよね。広げることを考えていたと。でちょうどジョブスが戻ってきたか来ないかの時の一番最初のコマーシャル、 U2 というですねロックバンドがやってましたけど、 U2 のエッジっていうギタリストが、天才ギタリストがいて、この人は4トラックのカセットマルチで大体曲を作って、YouTube の曲ってのはほとんどエッジが作ってるんですよ。で詞はボノが、ボーカルのボノが書いてるんですけど、でエッジはその頃から、作曲にコンピューター導入して、それを使っていたコンピューターっていうのを Mac のパフォーマーという、画面一体になったもの で当時の技術ではハードディスクレコーディングっていうのはまだ CPU のスピード的にできなかったけれども、MIDI というですね自動演奏のデータを複雑にパフォーマーに入れて、今でもあんのかな、デジタルパフォーマーとかもうないのかな、今もう2大 DAW といえばロジックとキューベースなんていうのがあるし、プロ仕様ではプロツールズなんていうのがあるけれども、当時はパフォーマーというのがありました。でパフォーマーを使って U2 がライブをしたものがアメリカで映画になったりとかしてた時代で、イマジネーションを広げるためにあるパソコンだったらすごい大歓迎だし、ジョブスの時代みたいにユニックス改造して自分なりにカスタマイズできるよっていう機会を与えてあげるっていうのが高みにいった人間のやることなんじゃないですかね。ところが今は勝ち組っていう考え方ですね。我々勝ち組だから負け組を作ってやる、まあ奴隷を作りたいっていう、だったらどんどん人を減らしていけばいい、そのリソースで。もっと言っちゃえば、これもう陰謀論的な話になっちゃうから信じるか信じないかどうでもいいんだけど、フリーズドライっていう技術はまあ宇宙由来ですよ。地球の技術じゃなくて凍らして、でもっとそれをフリーズドライして圧縮すれば宝石になるんですよ、人間の体ね。人間の体っていうのは土からできてますから、で非常にバランスが取れたものだから宝石にできる。だから鋼の錬金術師っていうのはあながち空想物語ではないですね。でそういう技術をグレイとかアゼキエルとか持ってたんだけど、そういう邪魔をしに来たのがアゼキエルっていうのが、そのジュリアス・シーザーなんかがアゼキエル系の人なんだけれども、今でも使われてる暦、これはユリウス歴と言います。ユリウスっていうのは実はジュリアスですね。J っていうのは発音しないですからね、ラテンでは。ユリウス歴、ジュリアスシーザーから来てるんですが、これは2500年前にシーザーが勝手に太陽暦を作ったということなんですよ。だから我々は既存の目の前にあるものをあまりにも信じすぎるっていうのはとても怖いことなんですね。でジュリアスシーザーが作った暦が年間で見て40日も狂っちゃったから、その弟子のアウグスティヌスが40日を調整するために1月増やしたと。それがアウグスティヌスの名前から来てオーガスト、8月ですねっていう話なんですけど、これを見ても本当は日本が使った太陰暦とかってのだいぶ合ってるし、僕はいろいろ勉強してまだちょっと中途半端ですが、8曜日、1週間は8時の曜日、そして素晴らしい三鷹にですね天文望遠鏡が、国際の望遠鏡があって、それで見ると惑星の順番が今の曜日ってのはめちゃくちゃなんですよ。月火水木金土日で、月火星水星、何の順番っていうめちゃくちゃな順番なんだけれども、それをちゃんと8曜日に並べ替えると、天王星、水星、金星、冥王星、土星、あと月があり、木星があり、海王星があり、最後に火星が来るという、 いう順番になるから、これ曜日っていうものも間違ってるんですよ。本当言ったらね、現実で言ったら違うことになった。だからこういうねじ曲げるよじ曲げるやつらが今までちょっとのさばってきちゃった世の中だっていう話なんですよね。要するに、で僕が完成することができた Mac の改造っていうのも、 Mac なんてフロッピーだってつなげる、 DVD だってつなげる、ビデオだってつなげる、何でもできる。サンダーボルトの規格もなかなかすごいもんだし、サンダーボルトのところに LAN 変換してやってビデオつないだりしたら、まあブロードキャストみたいなことができると。それをできなくさせるって意味が分かんなくないですか。走ることができる人間を縛りつけて歩かしてるね、足が大きくなるはずなのに木の靴を無理やり履かせて逃げられないようにって転速するって、もうそういうことがまだ続いてるっていうのが今現代ですよ。で、最もふざけてるのがコロナとマスクですけどね。でもこいつらはだんだんもう資金力がなくなってきてます。だから前アップルコンピューターが潰れた時と全く同じ状況ですよね。金の力だ、企業がこれを買うだろう。ところがやっぱり人間って8割はね、善人なんですよ。バカじゃないんですよ。みんな分かってるけど言わないっていう、トランプさんが前言ってたサイレントマジョリティっていうものなんですよね。で、1割ぐらいはもうただ迷ってるだけ。あ、右か左かにコウモリみたいに。で、残りの1割弱ぐらいが本物の悪人、我々は勝ち組だって言ってるようなやつらね。こういうやつらはもう自己崩壊します。淘汰されていってるんですよ。アップルだって。で、AI っていうのは人間だっていうことが分かって、何でしたっけ、Google が売ろうとしてて、もう変なものこと喋り出したり、Siri が変なこと喋り出したりするのは、だって人間ですからね。人間が人間を作ることはできなかった。アーティフィカルインテリジェントっていうのは、ただの人間の、アーキテクチャをコピーしただけのものだった。しかもそれは地球人が考えてなくて、その宇宙で考えたものを丸パクリしただけと。で、それを分かりもしないで、ただ金だけ欲しい人間がうわっと集まって、もう善意を捨てちゃったと。その1割が。この地球にいる1割がね。で、その地球にいる極悪人の1割のおかげで、我々の大半が、9割が苦しめられ続けてきた時代が終わろうとしてるんです。で、僕が Mac に Linux、Gentoo Linux を入れれたってことは、まあ、小さいことのようで言って、全然でかいと思うんですよね。で、これから僕はそういう教則ビデオを作って3000ぐらいで売ろうかなと思ってます。で、自分の Mac も Gentoo にしたいっていう人のお手伝いなんかもそういう仕事をしていってお金を稼いでいけたらなと考えております。今日ちょっと話が長くなっちゃったのは、コンフィグがうまくいったっていうこともあるし、みんな不安になってるたりした、するおかげで、力の側にもう一回寄り添おうとしたりとかって考えてることは、僕はやめた方がいいよって思いますよ。そこは崩壊しますよ。もう勝ち負けとかじゃないんですよ。限界なんですよ、こいつらの。画電飲水してきて、もっとひどい現実、本当のことを、陰謀論でも何でもない本当のことを言っちゃうと、インテルがとモトローラは、まあ、CPU で競争していたと。で、これは陰謀論じゃないですよ。現実の技術の話ですよ。リスクテクノロジーとシスクっていうテクノロジーがあって、インテルはシスクで進めていた。でも、すごく効率の悪いテクノロジー。でもモトローラの方はリスクという方のテクノロジーで進めていた。で、昔の Mac と DOSV マシンと比べれば圧倒的にグラフィックなんかは Mac の方が良かった。なぜ良かったかっていうことを誰も説明できなかったけど、実は CPU のリスクテクノロジーが優秀だったから、モトローラが優秀だったから、それが素晴らしいグラフィック技術が Mac でできていたんですが、最近のインテル CPU 内部的にリスク テクノロジーを使ってるんです。ゴミ人間ですよね、こいつらね。 平気でパクってるんです。これは小保方春子さんの話とすごい似てますね。おぼちゃんが発表して突然1週間もしないうちにコピーだ嘘だなんだかんだ叩かれまくって、上司は自殺してめちゃくちゃだったわけじゃないですか。もう一つの社会現象というか、もうね、犯罪とか戦争に近いようなものですよね。それが数年後にハーバード大学でスタップ細胞の特許が出されたって、こんなふざけた話ないですよね。で、スタップを潰したのも iPS っていう、あのちょっと、ね、人道的には考えてしまう胎児から、ね、作るようなものを押したかったけどから潰して、潰した挙句に今度特許は自分たちが取るという、ね、めちゃくちゃなやつらが暴れまくってたってことですよね、この2021年まで。で、そういうことは宇宙全体、世界全体の法則で言っても通用しないんですよ。でもこいつらお金たくさん持ってるからしぶといですよね。しぶとい、いつまでもひどいことをやり続けるけど、それすらももう今は限界に来てますから。では皆さんは、だからといって激変するわけじゃないんだから、今の生活を保ちながらそれでいて良いと思った方向に邁進していけばいいのかなと思いましたね。今日はちょっと感慨深いことがあったら長くなりました。ありがとうございました。